東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
経絡っていうのは体の隙間のネットワークですね。その隙間の中には目に見えないエネルギー通りますし、水も通ります。水っていうのは液体状の水もあれば、あるいは水蒸気もあります。あと血液も通ります。で、当然水と血液の中にはいろんな物質がありますので、神経物質とか栄養素とかそういったものも通りますね。ですから経絡の中には何らかのもの流れてるということですから、でその経絡通り道で隙間ですから、この隙間の空間詰まったりすると変形したりすると流れが悪くなります。いわゆるその気血水の流れですね。で、隙間っていうのは一応補足なんですけども、骨と骨の間の隙間、例えば我々の腕の前腕ですね、頭骨と尺骨があります。で、頭骨と尺骨の間に隙間あります。で、あと骨の周りに筋肉くっついてるわけですから、骨と筋肉の間にも隙間もありますし、で筋肉と筋肉の間の隙間もありますし、あと筋肉で筋繊維でできてるわけですから、その筋繊維と筋繊維の間にも隙間はあります。で、この隙間の中に目に見えないエネルギーとか水とか血液通るわけですけども、でその隙間の空間変形して狭くなったりすると、通りが、いわゆる気血水の通りが悪くなりますね。あと血管とかリンパ管っていうのは、これも隙間なんですよ。当然なんですよ、パイプですから。中は空洞の状態で、空洞の中には血液流れたりリンパ液が流れたりします。で、これも隙間ですね。ただ血管とリンパ管の場合は普通の隙間に比べて閉鎖されて独立したって空間なんです。その壁の隙間通って外とつながったりはしますけれども、血管の中には血液で、リンパ管の中にはリンパ液ですね、流れてます。まあ、いずれにしても全部隙間ですから、この隙間を東洋医学では経脈と言います。経では縦の隙間です。地球儀で見ていると経線と緯線があります。経線って南北つながっている縦の線ですね。緯線といえば東西つなぐその線なんですけども、で体っていうのは直立するときに骨、足の骨、手の骨、背骨も全部含めて基本的に縦になってますから、その縦の骨の周りに筋肉くっついてますので、ですから大きい隙間っていうのは基本的に縦になってます。で、この縦の隙間は経脈と言いますけども、縦の隙間に横のつながりがあります。そうするとこれを絡脈と言います。経路って間違って呼ぶ人を言いますけども、経絡ですね、連絡の絡です。この絡脈っていうのは横のつながり強化する役割もしてますし、あと体立体になってますから、奥深いところと浅いところの連絡もになってます。この経脈の中には、大きいというと経絡っていうのはその経脈と絡脈でできているという大きい分類はあります。経の方は縦の隙間、絡の方は基本的に横の隙間というふうに考えていただいた方がいいです。もう当然厳密で言うともうちょっと複雑になりますけども、大体大まかで分裂するとこなんです。で、あと経脈の中にも大きくで言うと2つのカテゴリーがあります。一つは、十二節経という十二の経脈あります。これ十二節経というのは、つまり皆さんよくご存知の肝、心、脾、肺、腎、これは西洋医学の肝臓とか腎臓とか脾臓とか肺とか心臓とか、そういうのではなくて東洋医学の機能ですね。いろんな機能、肝、心、脾、肺、腎という5つの五臓という大きな機能を担うために大きな経脈があります。で、あとこの五臓に対してプラス肉体の心臓を司る経脈一つあります。これで全部6本あります。この心臓を司る経脈で、心房って、心って心を包むという書きますけども、心房経って言いますけども、この心房を入れて肝、心、脾、肺、腎プラス心房、これ6本あります。 あとは風の方があります。風、臓腑って言いますけども、風の方は例えば大腸、小腸、胃、胆、膀胱、あと三焦、全部6種類があります。でこれも西洋医学のいわゆる胃袋とか大腸、小腸という似たようなところもありますけども、だから基本的に東洋医学ではいろんな機能を担う臓器です。でこういった機能を司るためのエネルギーっていうのは専用のパイプがあります。でこれまあ6本あります。これはいわゆる十二正経、臓の方は6本、風の方は6本、合わせて12本あります。12本っていうのはどこにあるかっていうと、これは体の縦の隙間なんですけども、でこの縦の隙間どこにあるかっていうと、体実際見てみると、まず内側と外側あります。腕で手のひらの方を見てみると、これ内側ありますね。手の甲の方を見てみると、これは外側になります。そうすると前腕で考えると、前腕は頭骨と尺骨がありますから、内側から見ると頭骨と尺骨の間に大きい隙間、まず一つあります。頭骨側を見てみると、頭骨と周りの筋肉の間に一つの隙間があります。で尺骨側から見ると、尺骨と周りの筋肉の間に大きい隙間があります。ですから内側から見ると、真ん中と前と後ろ、全部 3つの大きい隙間ありますね。で同じくひっくり返して、手の甲の方を見てみると、前腕の外側ですね、頭骨と尺骨の間に隙間があって、頭骨と周りの筋肉の間に隙間があって、尺骨と周りの筋肉の間に隙間あります。でこれは3つあります。でこの内側3つの隙間と外側3つの隙間、合わせて全部6つがありますね。でこれを足の方にも同じです。足の方、すねのところを見てみると、すねのところに脛骨と腓骨、2つの骨があります。で同じように内側の方ですね、3つの隙間があって、外側の方は3つの隙間があります。でこれ合わせて6本です。6プラス腕の方6で、これで全部12です。12はこれは片方を見るときは12ですけども、左右入れると全部24あります。人っては動物から進化してきてるわけですから、動物の場合は4本足で歩くときに内側の方は太陽に当たらないですから、外側の方は太陽に当たりますね。ですから内側の方は陰と言います。で外側の方は陽と言います。で内側の方の陰の方、さっき出た五臓プラス心房の経絡、全部内側の方を通っています。臓の機能を担う経絡は全部内側の方を通ります。だから陰経と言います。陰の経絡と言いますね。でそれに対してロープを司る経絡、全部外側の方を通ります。外側の方は陽ですから、陽経と言います。陰の気、内側の方を通って、陽の気、外側の方を通る。それは経絡の一つの特徴です。十二正経は陰経6つと陽経が6つあるという話をしました。あともう一つのシステムがあります。もう一つのシステムでは気経と言います。正常の正に対して気という奇跡の気ですね。正に対して気がある。気経の方は8本あります。この8本というのは体の真ん中通っているもの、前の真ん中通っているものをこれは任脈と言います。で後ろの真ん中通っているのはこれ徳脈と言います。あと真ん中の芯通っているものはこれ小脈と言います。お腹の周りぐるっと一周するのは帯脈、帯って書きますけども帯脈と言います。であと体の横ですね、真横の外側通っているものと内側通っているものとか、これは陰行脈と陽行脈とかありますけども、まあ、詳細についてまた別の時間話しますけども、あと全ての内側の陰の経脈をつなぐ経脈、これは陰陰脈と陽経脈あります。外側の陽の経脈を全部つなぐ陽陰脈ではあります。これ全部8本ありますね。この8本はどちらかというと十二正経の機能を監督したり調節したり補ったりするという役割をしています。一回整理しますと、経絡の中にはまず経脈と絡脈があります。 脈っていわゆるこの隙間って言いますね。で、まず経脈と絡脈と2つのシステムあります。経脈の中にはまた十二正経と奇経八脈の2つのシステム分かれてます。で、十二正経の中には陰経、内側通ってる陰経6本があって、あと外側の陽経、つまり臓の機能を担う陰経と風の機能を担う陽経、2つのカテゴリーがあります。十二正経は体作用を対象していますから、片方見ると12なんだけど、体合わせてみると24ですね。だからこれまあ非常に面白いんですけども、体の経絡とかそういった豊学の生理学と自然と結構連動してますね。例えば1年と12ヶ月があります。1日12時間があります。12時間で昔時計の技術発達する前に今の2時間を1時間としてカウントしてます。ネウシトラウっていう12支で表してますけども、1年って12ヶ月あります。で、あと節気って1年って24世紀があります。立春とか冬至とか夏至とか白露とか、つまり15日の自然のエネルギーの変化を表す24世紀があります。だから12とか24という数字って自分の体の中の経絡の方は、例えば12世紀の場合12本があります。作用対象してますから24本あります。で、あと肋骨ですね。肋骨見てみるとなぜか12本あります。片方12本ですね。作用を合わせると24本あります。で、あと体の中で一番長い骨、腕の方に3本がありますね。で、足の方にも3本があります。そうすると片方6本ですから、左右対称入れると12本あります。だからこの12という数字っていうのは自然と人間の体って結構共通しているところですね。非常に面白いです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。